Come on, you can do better than that.
Come on, it can be things that be worse. Things that be worse than your life. That's my God. It's what God has done and how he delivered us.
Jesus.
You're going to take our scripture. You can talk about King. You're going to stop.
あなたは自分の教義をしていますか？ヘブルの6章
から3まで。
ヘブルの6章1から3まで。
You just say amen. Scripture reads, therefore, leaving the first.Of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith towards God.
ヘブルの6章、一節読みます。ですから私たちはキリストについて発本の教えを後にして成熟を目指して進もうではありませんか。死んだ行いから改心、神に対する信仰。
Of the doctrine of baptism and of laying on of hands and of resurrection of the dead and of eternal judgment.
清めの洗いについての教え、手を置く儀式、死者の復活、とこしえの裁きなど、基礎的なことを再びやり直したりしないようにしましょう。
And this will we do if God permits.
神がお許しになるならば私たちはそうするべきです。
When I talk about do you know the doctrine?
今私たちは、教義について学んでおります。
The question I want to ask is, do you have a solid foundation?
その、基礎的なことは一体何かということ。
The first lessons or Bible studies we receive.
私たちはまず最初に、何を学ぶか。
For the most part, it's known to be the start of making our foundation as we start our walk with God.
私たちの一番基礎的なこと、それはすなわち主と共に歩むということです。
The beginning point is very important because other things rely on that crucial known as our doctrine.
この最初の教えというのは私たちにとってとても大切なものなんです。それはこれから先多くの問題が私たちに必ず生じるからです。
Once again, this is just the beginning or the starting point.
そして私たちに対する、信仰に対する、思いっていうのが必ず出てきます。
However, we must learn more as we grow as Christians from this beginning point.
そして私たちはクリスチャンとして最も、最初の、教えっていうのをしっかり学ばなければならないんです。
What we read today, we should already know that we must turn from our wrongdoing.
そして私たちは、その時に、ローマの、にあるようなことを再び思い起こさなければいけません。
Because our wrongdoing leads us to death.
それは すなわち力のよみがえりということ。
We should already know that we must believe and trust in God.
私たちは従って、神をどれだけ信じるかということに尽きるんです。
During this particular setting or in the scripture in Hebrews, you read more about it, you'll learn that Jews.Has many special rules that they live by.
そして私たちがそのヘブルを読んだときに、ユダの人々がどのように、学んだかということを私たちも、知るべきです。
And the thing that stood out is the way they used water. Water was the purification to make things clean.
そして、その中にあるように、水っていうのは私たちの罪を洗い流してくれるものなんです。
And as Christians, we use water in baptism.
そして私たちクリスチャンとしてその前にまず水による、洗礼を受けなければいけません。
This was a sign that the blood of Jesus has washed away our sins once we repented or confessed it.
これはすなわちイエスの血によって、私たちの罪を洗い流すという、形になっているわけです。
Upon this we receive remission of sin, we receive a newness, forgiveness.
そして私たちはそのようにして自分たちの罪を許していただき、そして、神に許していただくということなんです。
Baptism is known to be the picture of a believer.
そして私たちはその洗礼を受けるためにはまずそのことを信じなければいけません。
Going down into death with God, with Christ.
私たちはその死からのよみがえられる神のことを信じるんです。
Being submerged, then rising as a new creature, or rising to a new beginning.
そして私たちはそれを、受けた、洗礼を受けた後には私たちは全く新しい生き物としてよみがえるんです。
Or some say even rising to a new life.
そして私たちは、蘇ったその私たちの人生というのは全く新しいものなんです。そこでローマの6章を見たいと思います。これは、すなわち死から蘇るということなんです。
Talk about a new walk, a new life with God.
そして私たちは神と共に新しい人生を再び、歩むことになるということです。
Romans chapter 6
ローマの人の手紙、6章の 1節読みます。
What shall we say then? Shall we continue in sin? That grace, meaning that kindness or that love, may abound, meaning to exist or to increase.
ローマ人の手紙6章1節。それではどういうことになりますか。恵みが増し加えるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか。私たちは罪とともに死ななければならないんです。そして私たちはそうすることによって神は私たちに答えをくださるんです。
In verse 2, God forbid, how shall we that are dead to sinLive any longer
than it. 2節です。絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょうか。
Know ye not that so many of us as were baptized in Jesus Christ were baptized into his death.
それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。洗礼を受けるということはすなわち私たちの罪とともに死ぬということです。
Then it says, therefore we are baptized with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the deadby the glory of the Father, even so, we also should walk in the newness of life.
私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中によみがえられたように私たちも命あって新しい歩みをするためです。
See this, when we raise a new life, this newness is a new stateSomething has to change. What the doctrine is telling us, it will be a change if you are buried with Christ.
新しくなった私たちということは、すなわち生き方が全て変わるということです。全てが変わってしまうということです。
Something happens when we become buried and raised in the resurrection with our God.
私たちはそのようにして死とともに死の中から罪とともに死んだ死の中からよみがえるということです。
Verse 5, for if we have been planted together in the likeness of his death, we should be also in the likeness of his resurrection.
五節です。もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。
See, when you search the scriptures, you ask the question, or maybe the scriptures do not ask the question, but the scripture also answers the question as well.
そしてあなた方が疑問に思うようなことは全てこの聖句の中にあるわけですから。その答えとして私たちは死とともによみがえる、すなわち6節に書かれているようなこととなっていくんです。
That the old man, meaning corrupt human nature.
私たちの古い人がキリストとともに十字架につけられた。
Is crucified with him.
罪の体が滅びて
that the body of sin might be destroyed, meaning done away.
私たちはもはや、これからは罪の奴隷でなくなるためであると。
Yes, we're not perfectly going to sin, but you don't seek in sin just all because you want to, I should say.
そしてあなたはもうすでにこのように罪を犯したくなくなるようになっていくっていうことです。
You don't have to premeditate in your mind what you're going to do. I'm going to go out and do this. I'm going to turn from the word of God. I know the scripture is saying, but I'm going to go contrary to what the word of God says.
私たちは自分の思いの中でも罪を犯したくないと思うようなことになっていても、実際的にはあなたの前に、やはりこう罪が、立ちはだかる。立ちはだかることになるわけですか。私たちはそのように、常に正しい方向に向かなければいけません。あなたの、まさに、あなたの現実的な体としても、イエスと共にいなければいけないんです。 This
one we live with, the scripture says that henceforth we should not serve him.
私たちはもうその罪とともに、死んだということになります。
But he that is dead is free from sin.
その死から私たちは自由になるということなんです。
Now, if we be dead with Christ,
私たちは死とともに死に
we believe, meaning have faith, that we should also live with him.
私たちは死とともに生きるということです。
Now that also to live with him is then dedicating our lives to God or being his new life with God in union.
私たちはそう、まさに、新しく生まれ変わった私たちは死と共にいるということです。
And knowing that Christ being raised from the dead dies no more.
そして私たちは死と共に亡くなり決してもう罪を犯さないということです。
Death has no more dominion, meaning rule over him.
死というのは決してもうそれを行うことができないということです。
Now, what do all that mean?
その全てというのはどういうことでしょうか。
That means you read the scripture and you bear with Christ in the likeness of Christ. Sin has no rule over you. You have power and dominion over you.
あなたはもうすでに死とともに亡くなったんです。亡くなったということはもうその罪を犯すことはできない。すなわち神の力を得ているわけです。
When you have people say, I can speak to that mountain, that mountain will be moved.
私たちはそのようにしてまさに山をも動かすことのできる力があるんです。私たちは死とともにイエス・キリストとともに死イエス・キリストが亡くなったように死とともに死にそして再び蘇ったということです。
God washes us white as snow with a new beginning, a new walk.
私たちはそのようにしてまさに、雪のように真っ白になって死と共に歩むということです。そして私たちは、彼と共に歩むわけです。例えば私たちがその、学校に行って共に、授業を進めるようなもんです。例えばあなたが、そのようにしたとき
If you stop reading your Bible, stop worshiping God, your walk with God is going to start to deteriorate, but it's all predicated on you.
あなたがその聖書の通りに、歩むことができるように、聖書をしっかり読むということです。
So when you're talking about the old creature or the old man dies away.
そして全ての人は、このように死とともに、罪とともに亡くなっていかなければいけません。
That's anything that's contrary to the word of God.
しかし、神に逆らう者もいるということです。
Now, look at something else.
そこでもっと他のものを見たいと思います。
As we read in Hebrews, we learned that the Bible tells that Christians often lay hands on others in faith.
ヘブルにあるように私たちはまた、それとまた逆の方向もあるということです。
Some lay hands and prayed as well.
私たちは常に、死にあって祈らなければいけません。
we know John it says that God is the spirit.
例えばヨハネにあるように神は霊であるということです。
See, God is going to choose someone to carry out his will or his plan.
そして私たちは、彼がそこにおられるということを信じる。
And it can be through healing or it can be through faith.
そして私たちのその信仰の心ということです。
Be turned to Numbers chapter 27.
そこで、民数記の、27章を見てください。
Numbers chapter 27 verse 18, talking about laying hands.
そこで、27章の18節。
And this is important that as you read the scripture, you have to search out the scripture.
そして私たちはこの聖書を見ることによって多くのことを調べることができます。
And this is a familiar story for many people. We cut the joke and say when you read the Bible, a lot of people didn't get to these, the first couple books of written by Moses and then they get to those points and some of them don't continue on.
それはまさに、主がモーセに仰せられた、ようなことの、ことのことになるわけですが、この、聖句の意味というのは、
When Moses prayed for death, when Joshua comes to see Moses,
主はモーセに仰せられた、あなたの神の霊の宿っている人、ヌンの子、ヨシュアを取り、
Something happened.
何かがそこで起きるわけです。
In verse 18 it says, And the Lord said unto Moses, Take thee Joshua, the son of Nun, a man in whom is the Spirit, and lay thy hand upon him.
主はモーセに仰せられた。あなたは神の霊の宿っている人、ヌンの子ヨシュアを取り、あなたの手を彼の上に置け。
There was an act of something being transferred.
これはまさに、そのようなことを言っているわけですが、主はモーセに、このようにするように言ったんです。
Another scripture we can look at is Acts chapter 9.
そこでまた、使徒行伝9章を見てください。
So in verse 17, we're talking about laying hands.
17節に、手をかざすとあります。
Now they're talking about intelligence.But when we read the scriptures, many just don't search the scriptures to get that understanding.
私たちはこのように、聖句を見ることにおいて多くのことを、知ることができるんです。
Do you know the doctrine? Are you seeking the foundation?
あなたはこの、最も、この、教義の最も基本的なことが分かるように。
And this was Saul when he was persecuting the church and the Christians.
例えばサウロがそのクリスチャンであるように。
And we came to the point here when Saul was blind and he could be filled with the Spirit or through the tongues and experience with God.
まさに、神の霊が彼の上に臨んだということです。
And I do ask that you read before and after, but Acts chapter 9, verse 17, read, And Ananias went on his way.
使徒行伝9章の17節読んでみます。そこで、アナニアは出て行って、その家に入り。
And once again, I got to read before, but the word Ananias is translated as whom Jehovah hath greatly given.
それはもうまさに、主の、手が望まれたというふうに書いてあるんです。
You ask me why is that important? It's the question because this person that was greatly given went his way and entered into this house.
そして、サウロの上に手を置いて、こう言った。
He put his hand.On him is said, Brother Saul.
兄弟サウロ。
Saul is translated as desire.
サウロは、このようなことを望んでいたわけですか。
And the Lord, even Jesus, that appeared unto thee in the way as thou comest, has sent me that thou mightest receive thy sight.
あなたが来る途中で終われになった主イエスが。私を使わされました。
And be filled with the Holy Ghost.
まさに、聖霊に満たされるためなんです。
We talk about doctrine. God is the Spirit. Remember I told you God is going to use someone to carry out His plan or carry out His will.
これが、教義の、最も大切なところなんです。神は霊である。霊が、すべてのところに、使わされるということです。
You got a man that persecuted the church. Everybody say how great this guy is. He has authority to destroy the Christians, what he used to do. But his name means desire.
そして、まさに、彼の霊が、多くのそれを求める者のところに、望まれるということです。
See, we try to understand his doctrine in our own mind. We can't understand it. We have to get within the Spirit. That's why the place of the Holy Ghost. I'm trying to teach you about what the doctrine is.
私たちの、学んでいるこの教義というのは、私たちの思いでは決して理解できるものではありません。 それは神の霊によってしか理解できないことなんです。
I get excited and I get passionate about this because you had Saul desired. He was taught and the hand laid on him. He caused attention when he struck with wine.
サウロもこのようにまさに心からそれを望んでいたわけです。そういう、サウロのもとに、神の霊が望んだわけです。
Now when Ananias laid his hand upon him, talking about laying the hands, he received a sight right then and there, and he said, I'm a
そして、サウロの上に手を置かれたとき、まさにそのサウロに、神の霊が、望まれたわけです。
It goes back to what do you believe in? What do you have faith in? It's your faith that saves you. It's your faith that heals you. It's your faith that opens up those sights.
何をあなたが信じるか、何をあなたが求めるかということです。それがあなたの信仰につながっていくわけです。
And 18 he said, and immediately there fell from his eyes as it had been scaled, and he received sight forthwith, and arose and was baptized.
18節です。すると直ちにサウロの目から鱗のようなものが落ちて、目が見えるようになった。彼は立ち上がってバプテスマを受け。
When God trying to get your attention, He's going to get your attention by His Word, the truth, the foundation, which is the doctrine.
私たちはまさにこの聖書をし、この部分をしっかり見なければいけません。これが教義の最も基礎的なところで、大切なところなんです。そしてもう一つ、教義の大切なことがあるんです。使徒行伝の13章です。そして私たちも、このようにまさに、何を私たちが、最も、気をつけてみなければいけないかということなんです。
Acts chapter 13, now there were in the church of Antioch.Certain prophets and teachers, as Barnabas, Simeon, there was Niger, and Lucius, and Cyrenius, and Manian, which had been brought up with Herod, and Tetrarch, and Saul. Sorry.
使徒行伝13の2読みます。彼らが地を礼拝し断食していると、洗礼がバルナバとサウロを私のために聖別して、私が召した任務に就かせなさいと言われた。彼らが結局、断食をしているということにおいて、その中に、聖霊が、二人の上に、臨まれたわけです。
They hold on to the truth.
それはもうまさに本当のことなんです。
And it seems that in the midst of the Lord and fasting, and the Holy Ghost said, Separate me, Barnabas, and Saul for the work whereunto I have called them.
そして、主が私のために彼らを聖別して私が召した任務に就かせなさいと言われたわけです。
And when they had fasted and prayedAnd laid their hands on them, they sent them away.
そして彼らが、断食をし祈りをして二人の上に手を置いてから送り出したみたいな。
That was through union. That was through that brother and that sister love. That was through like I'm gonna continue to have you in my mind as you go on your walk. What God called you to do.
そしてまさに私たちも同じように兄弟姉妹たちが一つになり、主が、望まれることを行わなければいけないという。
Sometimes a man has will make a person that has a little bit of faith, it will strengthen their faith sometimes.
私たちが手を挙げて主を賛美するときに、私たちはまさに、それがもう、そのように行われるわけです。
There was call for many known as their first journey or their firstMission or whatever, and it could have caused them some doubt of standing there. But if they had, like I'm with you, even though not physically, but by faith.
私たちが手を、置くということは、私たちはあなたと共にいる、常に、共に一つになり、一緒を賛美するということなんです。
There with my goal somewhere, I'm just trying to build a platform.
そして私たちはそのように、まさにそのようにしなければいけません。
We must understand that the scripture tells us that those who trust in God We'll live again after death. That we known as eternal life with God.
私たちが一番、死ななければいけないことは主にあって、主が亡くなり、蘇られたということです。
Those who do not trust God will also live again, but in damnation means judgment.
そして私たちはその闇に入れた死において私たちは、性別されるわけです。
Turn to John chapter 5, start at verse 28.
ヨハネ5章の28節見てください。
And it talks about the resurrection, how he comes from him and the Father's one and coming in to build this platform about the hour is coming. That's what we
didn't talk about. 死が蘇られてから彼らは死を再び見ることができたということです。
In verse 28, well, let's go to 25. Verily, I tell you, the hour is coming now here, where the dead shall hear the voice of the Son of God, and they that hear shall live. Verse 25.
25節をちょっと見てください。まことにまことに、あなた方に告げます。死人が神のこの声を聞くときが来ます。今がその時です。そして聞く者は生きるのです。
John chapter 5, verse 26 says, For as the Father has life in himself,So has he given to the Son to have life in himself. 26
まで読みます。それは父がご自分のうちに命を持っておられるように、子にも自分のうちに命を持つようにしてくださったからです。
And has given him authority to execute judgment also, because he is the Son of Man.
また父は裁きを行う権を子に与えられました。子は人の子だからです。
And then in verse 28, what I really want to get you at, it says, marvel, meaning wonder. Marvel not at this, for the hour is coming in which all that are in the grave shall hear his voice.
このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆、この声を聞いて出てくる時が来ます。
And shall come forth, meaning resurrect.
そして、蘇って命を得る、受けるということ。
They that have done good until the resurrection of life.
悪を行った者はよみがえって裁きを受けるのです。それはすなわち永遠の命のことなんです。そして、悪を行った者はよみがえってから再び裁きを受けると書いてあります。
I'm not going to get into it, but make no mistake about it. We're talking about a new beginning. The sins you commit after the new birth
私たちが新しく生まれ変わって新しい人生を得るということ、そのことについて私たちは誤解してはならないことがあるんです。あなたが、蘇って新しい人生を、得たということは、再びもう一度、生まれ変わるということはもうできないということです。そしてあなたは一度、生まれ変わって新しい人生に入ったならば、あなたはもう決して、悪を行ってはいけない。もう一度、なぜならもう一度あなたは、洗礼を受けることができないということだからです。そして私たちは洗礼を受けて新しい、人生を得るということは、私たちはもう決して罪を犯してはならないということです。それは、私たちは再び、神の裁きを受けることがないようにということです。
Do you know that this is what the foundation is built upon? And that's what we're coming into right now.
そしてあなたが、教義を知るということは、このようなことが、決して起こらないということです。
Hope you understand the platform I just built, but the writers of Hebrews said that you must go on beyond the basic truth.
そして最もあなたが大切なこと、すなわち、ヘブルにあるように最も、教義の基礎となるようなところをしっかり押さえておかなければいけません。
This does not mean that you forget.
これは私たちに与えられた、神から与えられたものなんです。
But rather we must build on the base of our new
birth, our new walk with God, which is the beginning or the starting point of our Christian walk.
私たちはこのようにせっかく主のもとにおいて新しい人生を得るのですから、それを無にしてはならないということです。
We must grow because doctrine is our teaching, is our instruction, producing growth as we study, learn, and read.
私たちはだからこのように最も私たちの教義を学び、最も理解をしなければいけない。そうしなければせっかくの神から与えられたそういう特別な権限を駆使することができないということです。
I pray and meditate on this and understand that we start to understand more and more God's word and apply to our life, creating that spiritual growth.
もっとも私たちはその神の言葉をもっともっと研究し、もっと理解し、自分たちのものにしていかなければいけない。
This is or has become our solid foundation to build upon.
そして最も私たちのその教義の基礎となるものを押さえておかなければ、その基礎の上に多くの教義を積み上げていくことができないということです。
Doctrine is what guides our life as we go on day by day.
日々私たちの人生をつないでいくのはこの教義の最も基礎的なことです。
But doctrine will require some labor from you.
あなた方が主の、働き人となるためにもこの教義は必要なものなんです。あなたがそのように主の言葉を一つずつ自分のものにすることにおいて、あなたは神に使われるものとなっていくんです。
First you must dig out everything and anything from your past or present that is corruptOr what separates you from God in the first place. That's the first step.
あなたがそのかつて行ったことから離れるように、あなたが人と共に歩むためにはそれを一つずつ行っていく。これが第一歩なんです。
Secondly, the word is our footing to uphold us, to help us stand firm, and to be our weapon in a time of trouble and need of protection.
私たちが自分の人生を歩むことにおいて、主から与えられたその武器を、武具を身につけて、その自分たちに逆らうものに戦うという、戦いを挑むということです。
The world will cry you to seek the face of God because that's what we're talking about. Do you know the doctrine? You're not going to know unless you seek God's face.
あなたが自分の教義をしっかり理解しなければ、あなたは決して死を待ち望むことはできないということです。
Thirdly, the doctrine is our slab, which is the Lord's part, something we can physically stand on in the way.
私たちは死の、主の元でどれのように、いなければいけないということです。
It requires us to be hearers and doers, learn that solid foundation.
そして私たちはその最も基礎的なことをしっかりと身につけなければいけない。そして主の言葉において私たちの人生が全く新しく全く違ったものができるということです。
We must practice what we say because without practice there's no Christian experience or growth happening anyway.
あなたがかつてクリスチャンでなかった時のなかった時と今のあなたのクリスチャンの人生として最も経験をすることが多くあるということです。
Being a hearer and a doer, that would mean being effective in the will of God.
私たちは神の言葉においてそれを現実にすることができるんです。
Our doctrine is what we must hear and do.
私たちはその教義にまさに教義を実行しなければいけない。
What I'm trying to convey is that we should be what we follow and what we absorb.
そして私たちはその神の言葉に従うということです。
Because the word of God, our footing, allows us to withstand all the pressures of life and of the flesh and whatever the devil can try to throw at us.
私たちの肉体は、私たちの肉体と心というのは全く、相反するものかもしれないが。
I'm not trying to teach you, but.Matthew 7:24-27, write that down. We're not going to go there, but I want to go into Luke, not the way Luke said. Luke chapter 6.
例えば、マタイの7章の24から27にあるような、あるようなことであれば、私たちは、良いのですが、ルカにあるように。
I took all that time this morning to build a platform. So I just got to get this point because this is where it's important.
これが私たちにおいて最も大切なことが、あるわけです。
Luke chapter 6, verse 46.
ルカの、6章、を見てください。
And why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say?、
6章の46節です。なぜ私を主よ、主よと呼びながら私の言うことを行わないのですか?
Whosoever cometh to me and hear my sayings and doeth them, I will show you to whom he is like.
私のもとに来て、私の言葉を聞き、それを行う人たちがどんな人に似ているかあなた方に示しましょう。
He is like a man which built a house and dig deep, meaning he dug it deep. The roots went down that it came up whole or uproot.
その人は地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えて、それから家を建てた人に似ています。
Here we go. And lay that foundation. Foundation means the beginning or the first principle. The foundation was laid. We're talking about the beginning of new life.
その基礎ということの意味は、それはまさに深く深く掘り下げるということです。しっかりするということです。
Lay the foundation on a rock, meaning lay the beginning or the first principle on the rock known as God.
まさに私たちはその、基礎ということは岩の上にしっかり土台を据えるということです。土台、岩の上ということはすなわち神の上にということです。
And when the flood arose, the stream beat it vehemently, meaning to break again.
洪水になり川の水がその家を押し寄せた時もしっかり建てられていたからびくともしませんでした。
Sorry, vehemently. Sorry, no English. Vehemently. But it means to break again upon that hall and could not shake it. For it was founded upon a rock.
Yeah.
It was founded on God.
Amen.まさに、土台がしっかりしているということなんです。だから洪水が来てもそのうちは全く影響を受けなかった。すなわち神の上に私たちはうちを立てなければ私たちのうちは、破壊されるということです。
But he that heareth and doeth not, he is like a man without a foundation who built his house upon the earth. He have no beginning, he have no set first principles.
聞いても実行しない人は土台なしで地面に家を建てた人に似ています。すなわち、全く神の言葉に耳を貸さない者は土台をしっかりしてないということになるんです。
Which against which the stream did beat vehemently and immediately it fell.
川の水が押し寄せると家は一遍に倒れてしまい、その壊れ方がひどいものとなりましたとか。
And the ruin of that house was great.
その壊れ方はすごいんです。
We talk about the doctrine being our foundation.
それはすなわち私たちは教義の、最も基調的なことを言ってるんです。
Let me read this with the Greek understanding. Hope I can convey that picture for you.
そして私たちはこのことをしっかり、自分たちの中に、留めなければなりません。
He that heareth and doeth not like a man without a foundationBuild a house upon the earth, and with the stream did break up or break against, and straightway it fell under judgment.
まさに私たちはその、土台をしっかりと揃えなければ、結局神の、裁きを受けることになるということなんです。
And the broken, the breach, the fall, that hallWas abundant, was great, was far.
それはもうまさにそのうちは壊され、流され、全く跡形もなくなるということに等しいんです。
You ask if the doctrine is important. Of course it's important, but the doctrine is the foundation which you are built upon.
そしてまさに、これはまさに私たちはこの教義の、基礎的なことの上に自分の家を建てなければならない。
Yeah, nature be with me for the press. If what you built collapsed, then what?
あなたは果たしてどういったところに家を建てるのかということが問題になってきます。
I just want to provoke it though. If what you built collapsed, then what?
あなたの土台は一体どういったものなのかということです。
You ever thought about your Christian walk? It's not all based on your skill labor, meaning your studies and you begin learning.
あなたがその土台をしっかりするためにあなたはもっと勉強をし、もっともっと、あなたはこの競技を、理解しなければならない。
Because brother, you cannot lay down a proper foundation known as the doctrine. The doctrine is what's solid for everything to build upon. You don't have a doctrine, you're not going to have nothing.
私たちはその教義の基礎をしっかり、学ぶということはまさに神の計画の中に、私たちが入れるということになるんです。
People can study, they can learn, and they can read, known as our laboring.
そして私たちは、神の言葉を聞き学び、そして私たちはそれを行うということですが、
But the doctrine of truth must be our chief cornerstone, which is built upon the rock of God.
まさに私たちのその教義の基礎というのはまさに、家を建てる時の、石石となった、基礎の石となったもの、すなわち岩の上に自分の家を建てなければ、すなわち自分の信仰を建てなければならないということです。エペソの2章開けてください。エペソの2章の19節です。
Here we go.Know therefore ye are no more strangers, meaning without knowledge, sojourners.
また神の全能の力の働きによって私たちは信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。
Did you get that? Know therefore ye are no Once you get to hope God and His will, you are no more strangers or foreigners. Foreigners meanWithout citizenship.
あなたが、まさに、全能の力をということ、すなわち私たちの、私たちに与えられる神の力のこと。
But fellow citizens, meaning in the church, born into the Jesus name, with the saints and of the household, meaning related to the blood of God. That's what some of my brothers and my sisters, we've been born in the name of Jesus.
そのようにまさに私たちはイエス・キリストの前において、生まれ変わったものであるということです。それが私たちクリスチャンとして生きるべき道なんです。私たちの、まさに、基礎の上に立つ、すなわちイエス・キリストのもと、すなわち岩の上に私たちの道を立てるということです。
In whom all the building fitly framed, meaning tiny, it's no loose ends in it, it's because we call the loose ends, it says fitly framed.
私たちがまさにその基礎の上に立てる、その岩の上というのはまさにイエス・キリストの上に立てるということです。彼と共にいるということです。
Together growing unto a holy, meaning sanctification, sanctified temple, meaning the place in the Lord. We tell them we are the holy temple. We build a place to create an atmosphere for God to dwell in.
私たちがそのように生きようと思うためには、私たちは清いものとならなければ神のもとに、住むことができないということです。まさに私たちはまさに一切、キリストの足のもとに従うということです。
In whom you also are built together.But in a habitation, meaning a bond, a dwelling, a home of God through the Spirit, the Holy Spirit.
まさに、私たちは、神から与えられた、聖霊を持っている。すなわちそのように、神と共に、私たちは常にいなければいけない。
What I'm trying to teach you is us. Before any time you understand this portion of Scripture, the Gentiles.Was in Israel, but they were strangers and foreigners to the land.
イスラエルの人々はもうやはり、異教徒のものであった、人たちのことなんですが、
they may have lived with them that different theologians, different people argue about it. They may have lived with them with the people of Israel, but they did not own any land.
その君は、神に従わない、者たちが多くいたということなんです。
They had no right.
彼らは正しいことを行わず、そして私たちはその新しい、ものを見ることができます。
But with God, the Gentiles and us, we have the same rights as other people in the church by the burial and the resurrection with God.
私たちは、教徒であった時のようにであってはならない。すなわち私たちは神の名によって、洗礼を受けたものだからです。
We become citizens together, brothers and sisters together.
私たちは共に、この世に、共に生きるということなんです。
We're born in the same family name in Jesus Christ.
私たちは共にイエス・キリストの名において神、彼の血において、記憶された者たちであるからです。
We are blood related.
私たちは彼の血において共に、救われたものだから。だから私たちはまさにイエス・キリストの血において私たちの罪を洗われた、記憶されたものであるから、私たちは神の使徒でなければいけない。
We are built with the foundation or the base upon the apostles and the prophets as the scriptures did. The scriptures did.
そしてまさに、このように、聖句の中に書かれているように、私たちはこの イエス・キリストの岩の上にしっかり立っているということです。
God himself being the chief cornerstone.
まさにこれは、なんていうの、石か、奇跡でいいのか、奇跡の上に家を建てるということです
。
そして私たちはこのように奇跡の上にしっかりと家を共に、建っていかなければいけない。
A very good question. Are we different? Are we
different? 私たちはみんなそれぞれ、違ったものであるが、
When others try to condemn us or criticize us, so what?We are different. We say we're different. We must depend on that cornerstone, which is God, to hold us together as we grow.
私たちはそれぞれ違ったもので、多くの人たちは多くの、ね、違ったものを持っています。しかし、共にイエス・キリストの前において、罪を許された者たちとして共に、いなければいけないということ。
The word of God became the firm base for what we stand for.
何をもとにおいて私たちは共にいるべきか。
In verse 22, it says that God is building us with Himself as we become a place for God to dwell, for the Holy Ghost, Spirit of God.
エペソ2の22節にあるように、また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。私たちは常にその自分たち の, その、土台というものが何であるのかということをしっかり求めなければいけない。私たちは共に この世に生きるんですが、そして私たちはこのようにして体も全て、私たち体も全て神を求めるものでなければいけない。
This is why it's very important that we must continue to build from our foundation as God permits, not what I want to do, it's what God wants to do.
そして私たちはその常に神が何を私たちに求められているか、それを私たちも常にそういうことを求めなければいけないということです。どうか皆さんお立ちください。
Once the foundation of the doctrine is laid, we do not need to move it.Meaning, stop living for God.
私たちは死と共に、歩むということ、すなわち死の、求めるものが私たちが、実現することのできるものであるということ
です。
そして私たちは常に、どういう状況であろうと、その、そのことを実行しなければならない。
I remember reading a book and it's talking about different things and one thing that stuck out, it talks aboutSome things that you don't change are disturbing your life.
そして私は今多くの、聖句を読んでいきましたが、一貫して言えることは、私たちは自分たちの人生を変えなければいけないということです。
We all talk about changes, changes. Many people start taking things from God and trying to change that because they still want to hold on to things in their past.
私たちはそれに かつて、過去において、したことを全て変えるということなんです。
You never change a new birth. You never change the foundation of God being the chief cornerstone. Because that is what carries you through
あなたが結局変わらないなければ結局、神の、土台の上に自分の信仰を持つことができないということになります。私たちは常に神の言葉の上にしっかり立たなければいけない。そうすることによって私たちの土台がしっかりしたものになるということです。
We're talking about things. We're talking about things you never disturb. You might change some things in your life, i.e., you might remodel your kitchen. You might remodel your bedroom. You might remodel your bedroom, decorate it.
そしてあなたがすなわちあなたの人生を全て変えていくということがとても大切なことです。あなたの部屋、数々の部屋の中でも全てそれも変わるということです。あなたのその全てのものがすなわち神の、ようでなければならない、神のモデルでなければならないということです。私は多くのことを言いましたが、結局私が言いたいことはあなたは教義を知っているかということです
。
だから私は常に自分たちの、与えられた、教義をしっかり理解し、しっかり持つということなんです。私たちはそれになければいけない。そうすることによって私たちが救われるということです。それは全部この中に書いてあります。祈りましょう。